会社のしゃべり場、イエーイ始まりました。経営者のしゃべり場、この番組は映像制作会社空気のメンバーが日々感じているおもろいを語り合い発信するトーク番組です。私アシスタントディレクターの山内と
広報のヒージャーが毎回いろんなメンバーと共にゆるく雑談していきます。
はい、よろしくお願いします。はい、本日のゲストは映像ディレクター生島さんをお呼びしました。
生島です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、ようこそ。あのポッドキャスト第1回目です。ようこそ。
いきなりちょっと裏側がいろいろ見えて面白かったです。
そう、あの初めてですからね。
そうですよね。
生島さんは入社何年目ですか？
何年目ですかね。もう10年目ぐらいから数えるのもあれでしたけど、多分11か12かかな。
そうですね、
だと思います、
うんうん、私も逆算したら12年目かなと思ってました。
気がつけば10年超えてたっていう。
すごいですね。
ちょっと恐ろしいですね、
うんうんうん。
はい、学生時代からバイトしてたんですっけ？
そう、そうです、そうです、そうそうそう、あのうちの今の会社に学生の時からちょっとバイトでお世話になって、うんうんうん、そのまま面接受けさせてもらって入ったみたいな。
最初はなんか手書きアニメーションみたいなのをされてたんですか、大学では？
大学の時は、いや、まあ、それで言うといろいろちょこちょ こう手出してたって感じかな。あの手書きのアニメもちょこっとやってたし、
うん、
友達とまあサークルで実写でなんか映像撮ったりとかしてた。で今すごいあの中心で結構やっている 3DCG とか、むしろ、うんうん、空気のバイトからっていう感じかな。
へー。あ、その12年前に空気はもう 3DCG を扱ってたってことですか？
あ、もう最初から、最初の方から扱ってると思います。あの会長ももともとは触ってたって感じ。
そうなんですね。
で今はどんなお仕事をされてるんですか？
今は、まあ映像 のディレクターもするし、うん、単純にアニメーターとしても参加したりもするし、
うんうんうん、
コンテだけ書く人だったりもするし、まあ、いろいろですね。そう
絵が上手いんですよ、生島さんは。
そうなんだ。
本当に、
へー、
書きやすいように書いてたんですよ。
あ、なんかあれ見た、カンパ系 の説明書、
うん、
あれもなんかすごい手書きなのにすごい上手だなと思って。
そう、カンパ系っていうのは、うん、納品した作品を、うん、整理してるパソコンがあって、それの管理を生島さんは
やってる、
されてるんですよ ね、うん、ね。映像のジャンルとしてはあれですよね、うん、CM とかウェブムービーとか、うん、ゲームのオープニングとか、うん、他になんかありますっけ？
いや、基本はそれあたりかな。
なるほど、12年。もうなかなか、うん、長いですね。第一線で活躍されてて、すごく私にとっても、すごく信頼している先輩です、
うんうん。ちょうど中間層的な感じですよね。中間管理職的なね。
そうなんです。中間管理はしてない気はしますけど、気がつけば、うんうん、中盤にいたっていう。
うんうんうん、
うん、うちの会社が、うん、多分今年25期目、
うんうん、ですね。
で、はい、で生島さんが12年目だから、うんうん、多分ちょうど本当に真ん中世代というか、
う
ん
う
ん、そんな感じですよね。最初の、うんうん、創業の10年経った頃に入ってきて、うんうん、そこからまた10年だから、うんうん、本当に真ん中世代だなっていう。
で最近はね、コロナ禍の中、
はいはい、
皆さんね在宅勤務が多いんですけど、
うん、そうですね、
うんうん、
そう、若い人とかも入ってきたりとかしてる中、うん、コロナ禍とかになって、うん、あの仕事を教えるとかやり取りするとかで、うんうん、かなりなんか気をつけないといけないこと、すごい映像の仕事だけじゃなくても普通の会社でも、うん、そういうことでなんか苦労したりとかっていう人すごいいっぱいいると思うんですけど、
うん、うちも大変ですよね、それで言うと、
うん、
でこれやってみたいなっていう、
うんうん、
あのはっきりしてるやつはいいですけど、こうちょっとクリエイティブな話というか、うん、こういうニュアンスみたいな話になってきたりすると、 時とか、うんうん、あとは 3D で言うと、いや違うの、ここのここにあるこれをこうすればいいのよみたいなのが、
ちょっと細かい指示が
ですね、そう、うん、あのスラックとかね、あのうちいろいろ使ってはいるけれども、うんうん、こう文章で書くとめっちゃ長くなる、うんうん、なのであの、うん、スクショして手書きでやって書いたりとか、
うんうんうん、
あとはあのリモートでちょっとパソコンを、うん、相手のパソコンいじって教えちゃったりとか、
あーチームビューアーですか、
うん、そうですね、
あ、最近あれ CM やってますね、
あ、そう、すごいバンバンやってて、
うん
うん、
チームビューアーっていうあの複数台のパソコンをリモートでコントロールできるっていうサービスにうちの会社も入ってるんですよね、うんうん、
ですね、あ、結構扱えます、
うん、僕は、そもそも、うん、なんだろう、お家からパソコンをいじりたいときに前から、使ってて、
あ、会社が導入する前からですか、
会社が導入する前から、会社が導入する前にもちょっと試験的に個人的に使ったりとかしていて、うんうん、で、あとはなんかあの Google のリモートデスクトップとかもちょこちょこ使ってみたりとか、うんうん、いろいろ試してはいた。で、まあ、さっきの、 あの、うん、中間管理職的な話で言うと、
うんうん
うんうん、あのやっぱこう教えたりするのにパソコンを触りながらの方が良かったりするかなっていうところで、うんうん、チームビューアーを導入しませんか、
う
ん、つって会社に言って導入してもらった、うんうんうん、
そうですよね、福島さんがね、
そう、
うんうん、
あれですよね、まあ、
う
ん、
あ、はい、
あ、ごめんなさい、あの、うん、映像のプレビューとかに関しては、うん、リアルタイムでアニメーション確認するっていうのには多分そんなにちょっと向いてないけど、
うん、
でもあの操作方法を教えるとか、うん、なんかそういう、うん、あの細かいその形の修正であるとか動きの修正とかそういうことに関しては全然、うん、あのラグなく使える感じですよね。
そうですね、あのタイムラグはかなりないかな、
うんうん、
かなり使いやすいかな、データの転送も結構、うん、あの UI も結構使いやすい、
うんうん、うん、
バリバリ役に立ってますね。
そう、うんうん、データの転送がめちゃめちゃ私も使ってますね。
へ
ー、うん、あの、うん、会社で使ってるメインマシンの他に、うん、自分のノートパソコンと、うん、あの家自宅のデスクトップとってあって、うんうん、割とその3台とも仕事でちょこちょこ使ったりとかするんで、うんうん、
あ、そのチームビューアーがあるから使えるってことですか、
う
ん、
そうですね、ちょっとあれ会社のパソコンにあるあれを休日、うん、家であの作業しなきゃいけないから必要だなっていう時に取り出せたりとか、
それで言うとあれだよね、 Mac も Win もあんま関係ないっていうところもあって、
うんうん、
データもだから Win から Mac に TeamViewer を使えば転送できちゃうって話
ですね。そうです、そうです、うん、できるできる、
うん、Win
あと、
うん、ゲーム
ん？
Wii ってゲームのことですか？
あれ、Windows。
あ、Windows。あ、Windows。ああ。
そうそうそうそう。なんかそういうデバイス間の仕事のやり方のあれこれで言うと、うん、私、Slack を、あの、中間の、うん、あの、中間アプリとして、うん、クラウドアプリとして使ってたりとかしますね。
あ、なるほど、ね。
あの、スマホで撮った、うん、あの、仮のナレーション、うん、自分の声で、うん、あの、仮でナレーションを撮ったりとかするんですけど、うん、それの保存先で、うん、Google ドライブでもいいんですけど、
うん、
結構重たかったりとかしてあげるので、
うん、
だから、一回スラックにボンって投げて、うん、パソコンにダウンロードとか、よくしてます、
ね、うんうん。あ、でもそれだったら私もしてる、そんな感じの、うん、SNS とかあげるとき。
結構中継するな、それで。
うんうん、するする。
整理しとかないと、あれどこにやったっけとか、うん、あれどこでやったっけとかってなるんですけど。
そうなの。スラックもなかなか、あの、それで言うと、こう、みんなガンガン使ってるから、どこに何があったか、こう、わからなくなりがちなんで。
うん、確かに、
うん。私もそういう乱暴な運用は、なんか、個人の範囲にしてますね。
あ、本当。
うんうんうん、
人と何かやるときはちゃんと案件のチャンネルにチャンネルとか、
うんうん、
そうやったりしてます、うん、案件のチャンネルで連絡取ったり、うん、DM で個人同士でこう連絡取ったりとか、うん、メールが来たりとか、
はいはい、
だからいろんな方法で一つの案件なのにこう、はい、いろんなツール使って連絡が来たりするとちょっと一つにまとめてくれよっていう気持ちになりますよね。
ある、
へえ、どういうこと、いろんなツール、
そう、
ええスラックと、あ、そうそう、あと何、
だからメールで、うん、昔は基本メールで、うん、昔っていうか数年前は基本メールですか、
はいはいはい、
そっからだから Facebook は始まって Facebook でやり取りする人とかも増えて、で今はそのスラックとかツール使ってやり取りしてて、
うんうんうん、
でなんか同じ案件の話なのに、
うん、
あの Facebook のメッセンジャーで
うんうん、うん、
あのクライアントと話すけど、
うん、
あのこう 案件の仕事の話はまあスラックでやったりとか、うん、あと別でメールできたりとか、
あ
ーこうツールがコミュニケーションの手段がこう複数にわたるとどれがどこだっけみたいになりがちって、
そう、
え、クライアントさんと Facebook のそのあれ何だったっけ、
メッセンジャー、
メッセンジャー、はいはい、メッセンジャーもやり取りするんですか、クライアントさんと。
ありますよ。
うんうん、そうなんだ、
うん、
意外とプロデューサーとか、うんうん、なんかそういうので、うんうん、あの連絡取ったり、
うんうん、
そこだけでしか仕事の話しないとかいるみたいですよ、
うん、そういえばなんか小沢さんもメッセンジャー多いって言ってましたね、う
ん、
やり取り
篠村さんとかも多分多いじゃないですか。
そうなんですか、うん、
まあ、結構みんないろんな自分のやり方とか、うんうん、なんか適宜やってるから、うんうん、やり方も合わせられないんですよね、うん、その前者でなんかルールガチガチに作ったりとかもできなくて、
うん、
でもなんか合わせた方がいいのかなと思ったりもするし、うん、もう何が正解なのかわからないって感じですよね、
うん、でもだんだん淘汰されていくんですかね。そんなことないのかな。
そうでしょうね、
うん、
今残ってる分は残ってそうですけどね、
うん
なんか普段からこういう話とかを、うん、雑談レベルとかで全員がこう共有できてれば、うん、どんどん改善していくっていう可能性はあるような気がするんですけど、
うんうん、
みんなこうそれぞれのやり方でずっとやっていくともう一生交わることはないような気がします、ね、
それだとだからリモートになるとよりそれが出てくるというか、う
ん
う
ん、確かに確かに
会社にいたらね、うんうん、そこにいるからちょっと話しかければそれで済む
の、うんうんうんうん、本当本当。
いやだからちょっと今、うん、ちょっと第1回目にしてこういう話をここでできて、うん、さらにこれを社内の人が聞けるっていうのはめちゃめちゃ、
うんうん、
なんかちょっと価値のある回な気がする、いきなり。
そうか。なるほど。
そう、この番組、もちろん外の、うん、社外の人も聞けるように配信はするんですけど、
うんうん、
基本的にはコロナ禍で、うんまあ、社員の雑談もなくなったっていうので、うんうん、まあなんか、その、ゲストに来てくれた人の雑談をみんな、社内の人も共有できるようにっていう意味もあるので、すごいいい話が今できたなって思いました、
ね。結構どうすかね、今の僕らとか、まあうちとか含め世代とかって、みんな思ってそうだよね。
思ってる。そうそう、だって、私去年の、緊急事態宣言の時に、うんうん、みんなリモートワークになって全然雑談ができなくなるなと思って、うん、雑談用の場所としてディスコードを提案して、うんうんうん、提案というか、うん、
したしたした、
うん、ちょっとしてくれた何人かに声かけて、
うん
うん、試しに作ってみたっていう感じなんですけど、うんうん、やってみたけど、うん、なんかやっぱりこう、うん、せーのでみんな、なんていうか、まあ、ディスコードって、うん、その、ボイスチャットの機能があるんですよ。うん、基本的には、スラックと同じような感じで、うん、各話題ごとにトピックが立てれて、うん、個人で DM も渡せてっていう風な、機能としてはスラックと一緒なんですけど、うん、ただ、誰でも出入り自由なボイスチャットも自由に立てれるっていうところがすごくいいなと思って、うん、でそれを、某他の企業も、うん、雑談用のコミュニケーションのツールとして、うん、その社内のツールで使ってますよっていう話もちょっと聞いたのもあって、まあ、会社でそういう使い方してもいいんじゃないかなと思って、
うんうん、
何人かの、ちょっと自分に近しいスタッフの人に声かけて作ったりもしたんですけど、
うん、
やっぱ自分一人だけがそれをやろうと思っても、うん、それを、そのやろうっていう気持ちとか、うん、やることに価値があるって思ってる、その価値みたいなのを、うん、やっぱみんなにこう分かってもらえないと、うん、やっぱなかなか一人で走っても、うん、こうみんなどう乗っかっていいか分かんないし、うん、どう使っていいか分かんないしっていうので、うん、コミュニケーションってやっぱ総合的なものなんだな、みたいな。私一人でこうやろうとしてたなっていう反省はありつつ、
うん、
まあそういうちょっとね。
うん
いやなんかね試みとしてはすげえいいことやったなと思うんだけど、うんうんうん、僕もですけど習慣化できなかったというか、うん、なんだろう自然にサインインできないとやっぱりこう一、うん、個ハードルが上がっちゃうのでなかなかちょっと雑談のハードルが上がるというかなんだろう
ね。聞かれてると思うと本当の雑談にならないってこと？
いやいやそういうことじゃなくてなんかこう雑談するためにそこに、うんサインしないといけないっていう。なんていう
か手が止まっちゃうってこと？
いや、
雑談？
なんか、何かのついでにできればいいと思うんですよ。うんうん、
何かのつい
で？例えば、スラックでいつも、 仕事の会話をしてるから、うんうん、まあ、そのスラックで究極的には雑談が、うん、あの自由に飛び交った方が、
うん、
多分いいですよね、
うんうんうんうん、
でもそれを他のアプリにして、うん、コミュニケーションっていう部分を他のアプリにして、そのアプリをいちいち立ち上げに行かないと、
そうかそうか、
そこに行けないってなると、まあ、毎日仕事してるので精一杯だと、なかなかやっぱそこに割くあのエネルギーが生まれないというか。
なるほどね。そっか、うん、日常的に使ってるアプリじゃないからね。あ、覗きに行かなきゃいけないんだ。
うん、
ああ、そうかそうか。
あの、だからそれで言うと、うん、話したい人は積極的に行けると思うんですけど、うんうん、あの、なんだろう、こう僕とかこう用事がないとちょっとなと、うん、こう用事があったついでの雑談だったりするので、
うん、
そうそう、あの、雑談するために入るっていうちょっと。うん、一個段階踏まないといけないん で、ね、僕の心のハードルが、
うん、でもなんかそれ結構オフラインの居場所を共有してると、うん、やっぱそのそもそもついでのコミュニケーションが発生するんで、うん、あれですけど、インターネット上のコミュニケーションってやっぱ全部能動的なんだなって、
う
ん、なんか思います
ね。
勝手に入ってくるのってやっぱ、うん、まあ、ツイッターとかもフォローすれば勝手に入ってくるけど、うん、いろんな情報とか雑談とかいろんな話が、うんうんうん、でもフォローするっていうのも一つ能動的な感じですよね、
うんうんうん、
そ、あのだからそれで言うと、うんうん、例えばあのうちの若手の子と、うん、こうなんかあの案件の話で、うん、こうだからこうだよねみたいな打ち合わせをし、うん、するんだけど、
うん、
あのそれ30分ぐらいで終わるのに、うん、その後30分こう雑談しちゃうというか、
ああ、そのディスコードがあるがために、
あ、違います、あのそのディスコードとかは、うん、あのちょっとこうハードルが上がってできないんですけど、うんうん、だからこうなんかこう用事があって打ち合わせするじゃないですか、
はいはいはい、対面で、対面で、
対面というかあのオンラインで、
オンラインで、うんうん、
その時にだから、うん、あの会社に行った時は、うん、あのそれなんかこうこうだでこうだよねっていう話で、うんうん、あのまあ、さって大体終わったりとか、
うんうん、
あの、うんうん、で、まあ、ちょっとは雑談すると思うんですけど、
うんうんうん、
その雑談の時間が個人的に長くなったというか、
うんうんうん、めっちゃわかります、
わかります、
そうなの、
僕言ってるの、
わかります、わかります、だからなんか多分会社にいる時は、うん、要所要所で、うん、あのコーヒー飲んでる時とか、
うんうんうんうん、
タバコ吸ったりとか、うんうん、お弁当食べてる時とかに、うん、ちょいちょい雑談タイミングがあるんで、
うんうん、
あの分散できるんですよ、雑談を。でも在宅だとそのたまのミーティングとか、その話が終わった後に、うん、あ、そういえば生島さん最近元気ですかとか、
うん、
あの仕事でこういうところが分からなくてとか、
うんうんうん、
あの誰々と最近あの連絡取ってますとか、
あ、
あの他の案件どんな感じですかみたいな、
もう
そのミーティングの場所にもう全ての雑談の話題がこう集中してしまうというか、でそれのせいで、あ、うん、なんかもう40分経ってました、すいません邪魔してみたいな
あ、
お忙しいのにみたいな感じになっちゃうっていうのがよくありますね。
なるほどね、
わかる、わかる、
あ、あれだ、あのズーム飲み会がやめられなくてずっと飲んじゃってた人みたいな、
あ、そうそうそうそう、
終わりが分かんなくなっちゃう、
そうそうそうそう、
あ、
そうかな。そうかな。
なんかあの、うん、結構長くこのポッドキャストの企画も肘屋さんと2人でやってたんですけど、
うんうん、
そのポッドキャストの話もするし、うん、その肘屋さんの仕事周りとか、うん、最近みんなどうしてんですかねとかっていう話もしたりとかして、うんうん、2、3時間話してることとか結構あるんですよね。
うん、
う
んうん、
な
んか
で、あ、やばい、今日全然仕事してないみたいな。
うんうん、
やば、仕事しなきゃみたいな。
うん、そう、だからあのあれ話の、うん、なんだ、違う、ズーム飲みが終われないのと、
うん、
多分あの雑談が増えちゃうのはちょっと違って、
違った、
違う、多分違う
違う、
雑談はさっき言った多分、うん、あのマウチが言ってたように、
うん、
こう今まではこう物理的に会っていて、いろんな人が周りにいて、
うん、
こう分散して話せていたことが、
うんうん、
要はこのここのとこの時間にオンラインで打ち合わせがありますよ、うん、よし、まだ雑談だっつって話しちゃうっていう、あ、
詰め込んじゃってね、
そう、あの多分情報、ね、大洪水、情報収集もね、あると思うんですけどね、
この時に話しちゃおうみたいなね、
そうそうそうそう、なんか
溜めとくわけですね、
そうなの、早く急いでこう、うん、あのチェック出さないといけないのに、
うん、
明日チェックなのに こう無駄に1時間プラスで打ち合わせで雑談しちゃったみたいな、うんうん、
あ
でもその雑談も結構ね役に立ったりとか、うん、その、うんうん、そういう話をしていることで、
うんうん、
気が生島さんちゃんと私のことをすごい気にかけて仕事を進めてくれてるなとかっていう安心感とかにつながったりするんですよ、やっぱ雑談が。
そうなんだ。
なんか普段からその仕事一人でやってて、
うんうん、
文字上だけで、あの、例えば、うんプロデューサーとかディレクターとかから、うん、ちょっと あれまだとかあれちょうだいとか、うん、どこまで進んでるみたいな感じの文面だけだと、
うん、
もうすごいなんかもう何詰められてるなみたいな、
う
ん、
あ
なんか冷たいなっていう気持ちになる時が、
そうなんだ
あるんですよ。
その D とか P からするとあの基本的にはほうれん草、ね、
そう本人的には全然別に、
ね、うん、
おまマジどんな感じみたいな、
うんうんうん、
そうそう会社であの、うん、やり取り同じ空間でやり取りしてると、うん、そんな感じにもちろん自分も受け取れるんだけど、
うんうん、
文字だと相当気をつけてコミュニケーション取らないと、うん、やっぱなどういう風に受け取られるかがわからないっていうのがあるから、うん、やっぱ雑談、うん、その声を通じた雑談ってすごい大事だなって思うんですよね、
うんうん
うん、
そうっすよ、
うんうん、ということで、
うん、っていうのでこのポッドキャストも、
うん
まあ、そういう感じの場に一役変えるといいなという気持ちで進めたということで、うんうん、第1回はちょっとこの辺で終わるかなと思います、うんうん、はい、
はい
で、第2回目もちょっと引き続きこのまま、うん、あの福島さんと喋っていこうかなと思っておりますので、
うんうん、
皆さんぜひ次回も聞いてくださると嬉しいです、うんはい、
よろしくお願いします。
はい、じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。